青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。私青柳ゆきが様々なスペシャリストと一緒に皆さんからいただいたご質問に答えていくライフスタイルセラピー。今回のゲストは鳳凰数術占いの暮れの鳥さんをお招きしました。暮れの鳥さん、よろしくお願いします。
はい、お聞きの皆さんも初めまして、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず暮れの鳥さんを簡単にご紹介させていただきます。
はい、
暮れの鳥さんは数々のテレビ番組への出演や雑誌、YouTube などでも話題の人気の占い師の方です。そしてね、開運王子としてもねデビューされてるんですけれども、
皆さんの運を良くするぞっていうね、ちょっと心意気でもってデビューさせていただきました。
はい、でその柔軟で優しい鑑定スタイルは芸能界にも不安が多く、人生の解像度を上げてくれると鑑定依頼が殺到してるところに、このねポッドキャストに出ていただけるということで、ありがとうございます。いえいえ、
本当素敵な機会ね、ありがとうございますね。
でこの度この暮れの鳥さんの新刊の二択開運という本が発売されたんですよね。
そうなんです。皆さんにねご協力いただいて、このワニブックスさんから出していただいたんですけど、
この本は、はい、2つの選択肢の中からより開運する方を選ぶ内容となっておりまして、運が良くなる選び方が身につく一冊となっておりますので、ぜひねご興味ある方はご覧になっていただきたいですよね。そ
う
ですよね。
ほら今結構情報過多の時代っていう感じじゃないですか。はい、まあ、SNS を見たらいろんな商品が出てくるしとか、でもうどれ選んでいいんだよ、わかんないよっていうね。
本当ですよね。
選ぶって結構糖分使いません？頭の。
確かにもう選択の連続って感じですもんね、毎日が。
そうなんです。そういうね選び疲れた皆さんに届けばいいなと思ってね、ちょっと
イラストもすごい可愛いですし読みやすいですしね。
このねイラスト描いてくださった方すごくって、僕占い友達がこれ買ってくれたりするんですけども。
あ、そうなんですか。
中身よりみんなそのイラスト褒めてくれるんですよ。
てか全編イラストが違いますもんね、うん、描き下ろしで。
すべて全ページでしょう。しかもまた可愛く描いてくださってるんですよ、
ね、これ必見ですよね。
はい、だからプロの占い師は絵を見ていただいて褒めてくれるし、で、まあ、占い師じゃない方はね、中身を見て意外だなとか楽しいなって言ってくださるので、
簡単に幸せになれるの時計どっち、右手左手どっちみたいな、そういう感じなんですよね。
そうなんです、そうなんです。そしていきなりね、水晶を変えとかそんな話じゃなくて、
ないですもんね。
はい、
でもこの幸せになれる時計、右手左手どっちなんでしょうか。
正解は左手です。
左手ですか。その答えというか意味は、
これ実は左側、お体の左側って受け取るとか、まあそういう意味があって、右側が打ち出すみたいな意味が、
放出するっていうことですね。
そうなんです、そうなんです、うんうんうん、だからまあ時計っていうのは自分のリズムを刻んでくれるものだから、うん、まあ、その正しいリズムを受け止めたいので、うんうん、左側につける。
なるほど、左側につけてます。
そう、時計ってほら秒針がいきなりダダダダダって進んだりしないじゃないですか、うんうん、いつも一定でしょ、うんうん、その一定のリズムを自分がいただいて、そうだな、落ち込む時もそんなにへこまないようにっていうね。
なるほど。だからもう時計ね、どっちでもいい方はぜひ左手にしてもらえればっていうことですよね、
うんうん、そうですね。
そんなお話いっぱいこれからさせていただくんですけど、まず多分リスナーの皆さんに、こう暮れの鳥さんって今お話聞いててとても優しいお話の仕方だなって思ってらっしゃるとは思うんですけれども、占いを始めたきっかけとか、
はい、
そういうことにお聞きしたいなと思ってるんですけど、
はい、
まず暮れの鳥さんが占いを始めたきっかけってどんなことだったんですか。
ね、今振り返ると僕16歳の時に初めて占いの学校ってあるんですよ。高校生をしながらね、占いの学校へ通ったっていう。
学校にもう16歳で通ってたんですか。
そうなんですよ。
そのモチベーションはあるんですよね、学校に通うまでには、
う
ん、
そうです、うん、まあ、いきなり占いの学校を探してこないですもんね。当時インターネットとかもそんな普及してなかったので、
はい、
新聞で探したんですけど、はい、なぜそんなものを探すことになったのっていうね、うん、よく聞かれるんですけど、
はい、
ズバリね、僕ちょっと出生がねやや複雑というか、
家庭環境がっていうことなんですね。
そうですね、うんうん、まあ 今インターネットが普及しているので、別に母子家庭だとか、うん、まあちょっと祖父母がごちゃごちゃしているとかいうのって普通に思えてしまうんですけど、
う
ん、
そうですよね。今はね、こうステップファミリーとか、そういうことがいろいろ受け入れられるような世の中だけれども、フレンドトリさんが16歳とか10代の時、はい、まあ私もそうですけど、全然でしたよね。
そうなんです、うんうん、あとね、インターネットがなかったからか、その隔離されてたっていうか、知れないんですよね、人様の生活って、
うんうん、自分がもう世界でしたもんね。
そう、本当その通りで、なんか自分の身近な人たちとか同級生見てると、なんか両親仲良さそうで、でなんかそんなに家族がわちゃわちゃやってなくて、なんか幸せそうなんですよね。
だからもう本当にその頃からなんか不公平みたいに思ってたっていうことですよね。
そのね、不公平感っていうのがすごくこう子供の時からずっと、6歳ぐらいの時に両親離婚したんですけど、実はずっとあって、はい、
うん、
その答えを見つけるきっかけというか、何か足しになったらいいなと思って占いに触れたみたいな、
うん、なんかなんで僕だけとかいう気持ちが常に10代の暮れの鳥さんにあって、じゃあなんか占いに接した時に何かの答えがあったんですか？
はい、そうですね、占いってやっぱりこう答えを誰も教えてくれないものに答えをくれるアイテムというふうに僕その時思ったんですけど、
はい、
例えばよく僕ね、なんで僕生まれてきたんやろうねとか、子供の時に親にそんな質問とかして困らせてるタイプのね、うん、答えれるわけないじゃないですか、うん、君の人生はねだなんて、
うんうん、
そのまあ欲しくて欲しくてもらわなかった答えが占いに出てたんですよね。
あ、その時こう自分の出生みたいなのを占ってみたってことですよね。
そうなんです。生年月日の占いとか、うん、名前の占いとかで、うん、したら、まあ、あなたって苦労人だよねがまず最初の答えで、
あ、なるほど、あ、当たってるみたいなことではあったってことですよね。
家族のところに災いの星がこんなにあるもんね、うん、ってはっきり出てたんですよ。
自分の人生の課題として家族があった。
そうなんです。教科書を見たら、うん、第4ハウスに火星と土星があるとって、専門用語で申し訳ないんですけど、
そこはね、星の占星術的にも土星っていうちょっと試練の星みたいなことが入ってる、
実際入っていて、うんうん、でその欄を読んでいくと、あなたは家族の苦しみというものを見る人生ですみたいに書いてあって、
教科書ですねそれね。自分の暮れの鳥人生みたいなのが読んでるような感じだったってことですか？
ええ、
うん、
で、あって、まあまずそれで僕のハートはがっしりつかまれたんですけども、うん、まあそこはまあまあそれとして、でそんなあなたの人生っていうのはね、例えば同じ痛みを持っている人に寄り添うことが使命なんですよ、魚座っていう星座だけれどね、あなたは魚座って癒しの星座なんだよ、うん、人の痛みを理解するためにこの世界に来たんだよみたいなことを得ましてね。
ご家族が、
はい、
欲しかったけど送れなかった答えが、はい、そこにあったっていうところが、暮れの鳥少年は、
はい、
ビビッときたわけですね。
まあ、結構びっくりしちゃいましたよね、
うんうん、
いつ頃どんなことが起こるとかも占いって計算するんですけど、うん、まさか両親が離婚した年がぴったり計算上出てくるんですよね。
ここからスタートするみたいな。
そうなんです。
それもすごい占いだから当たってるっていう風
に、ね、あれはびっくりで、本当にもうそれで一気に信じちゃいましたもんね、当時はね。
だから自分のこの生きていくためにこのアイテムってそれこそゲームじゃないけど僕に必要なんだってこう思われたってことですよね。
そうですね。やっぱりこう何のために生きるんだとか、そんなのってまあ誰にも聞けないし、まあ、聞いたって迷惑かけちゃうけど、これは教えてくれた、で多分自分と同じような悩み持ってる人もいるんじゃないかと思って、まあ、どんどん研究していくって感じになったんですけど、
だからもうこっちの勉強していきたいみたいに思われたってことですよね。
その通りです。学校の勉強こっちだけでね、本当にね。
それで自分で新聞とかを見て16歳で占いの学校みたいなのに、
は
い、
学校へ
行かれてからずっとやられてるってことですよね。
でも本当そうですね。本当に、まあ、もう今40なので、
はい、
24年かな、
初めて何かこう占い師として、
はい、
まあ、要は見てあげて鑑定料をもらったっていうのはおいくつ、はいの時なんですか？
ね、お金をいただくっていうのをしたのが18歳になってたかな、2002年の、まあ、2月頃、まあ、くらいからちょっとこう占いの館さんの方をちょっと紹介してもらって、占い教室の先生にっていうね、
じゃあその前はちょっとちょこちょこお友達とかを見てたりとかしたんですか？
そうなんですよ。16歳で占い教室通って、まあ、高校卒業までの約2年、もうほぼ占いをしに高校へ行っていたっていうね、放課後の6時までずっと占いの行列ができていたみたいな。
でもほら少年だったらサッカーやってサッカー少年が J リーグに行ってみたいな感じで、はいはいはい、クレノトリ少年はずっと占いにして、はい、今も占いのね鑑定をして、
はい、
職業にしてっていうことですもんね。
そうなんですよ。あの占いをしていて夕方の、ね、放課後なんであの野球部とかがあのグラウンドでやってますよね。カキーンとか聞こえてくる中でこそこそとねテーブルの上でタロットカードをかき混ぜて学校の先生とかも占いのお客さんで来てくれてたので、
それはじゃあちょっとこう私当たってるわみたいな感じのリアクションだったんですか？
結構ね皆さんねなんかすごい当たってるとかタロット占い面白いとか言ってくれて、高校卒業される時に先生たちにあんたおらんくなったら誰に占い頼むみたいなね、冗談だと思うけど、
今私とかもね、はい、いろんな方の占いの方見てるけど、やっぱりこう教科書はあるけれども、はい、その人の目線とか考え方とかが入るじゃないですか。
だいぶ入りますよね占いって。
だからそれをあいいと思っていただいたのはもうクレノトリ少年が
少年が
、はい、もうそういうセンスがあったということですよね。
意外とねなんかこれ自覚はしてなかったんですけど、占い師初めて僕が占い的には癒しの人って書かれてて、それ嬉しかったんだけど実際できてるか分かんなかったんですよ。けど割とたくさんの方に今までそうやって癒されるって言っていただいて生きてきたので、やっぱりそうだったんだっていうのはねちょっと、まあ、自分で言うと調子に乗ってるんですけれど、
いやいやいやだけど先生術で言えば魚座というところに行って人を癒すっていうことが一つっていう風にね、はい、でもさっきお話聞いててもその自分は何者だなみたいな感じなのを、うん、こうあんまり周りに聞くと周りの人も迷惑だしとかも言った発言が終わりだったので、すごく気も使われる方なんだなっていうのはお察しします。
ありがとうございますね結構ちっちゃい時からね大人の顔色見て生きちゃうところはありましたからね、なんかこうやっといたら怒られないんでしょうとかっていう正解をね、うん、なんとなく顔色でわかるじゃないですか大人の、うんうん、その正解ばっかり選んで生きてきて、でそれが中学の3年ぐらいだったかな、なんかねプツンと糸が切れてしまった時がありましてね、うんうん、
でもその時に占いに出会って本当良かったですね。
はい、あの助かりましたよ。ちょっと一瞬不登校みたいになりかけたのが中学3年ぐらいにあって、うん、その時にそのがっつりと占星術に絡むとか、うん、占ってみる自分をっていうことをしてみたんですけど、
なんかこう悩んでる時とかってその拠り所が何かでも見つければ、はい、少しまあいいかじゃあ、まあ、生きてみるかじゃないですけど思うから、そういうふうに今なんかそう思ってる方は本当にちょっと占いに触れてみるのもいいかもしれないですよね。
そうですね、占いって、まあ、不幸な時期だったりももちろん出てしまうんですけど、けど逆にそれがいつ終わるかとか、いつまで頑張ったら必ず因果応報いいことあるよっていうのを教えてくれるので、
うーん、今クレノトリさんは、
はい、
あの法王数術占いってことで、でも、まあはい、先生術もできるし風水とかも全部、基本的にはどういう風な感じで占いは見ていらっしゃるんですか？
そうですね、うん、僕はねやっぱり名前の占い、この方大数術占いってあの名前の占いなんですけど、うん、名前って親から送られる、まあ親じゃなくてもいいけど周りから送られる人生最初の、ね、プレゼント、うん、そうなんです、うんうん、だからやっぱりどんな、まあ、惨めな人生でもそういう貴重なプレゼントをしてくれた人って誰かいるわけじゃないですか、うんうん、その、まあ、名前に込められた意味だったり、まあ、運勢だったりっていうのを見て、あなたってこういう人でこういうテーマを人生で与えられてるんだよ頑張ってねみたいな、そんな占いをしてます。
それは名字と名前で、
名字と名前とかつ生年月日を合わせて、
うん、生年月日もう生まれた時に産み落とされた時間というか、
はい、
日付と時間で見られるっていう、そうするとやっぱり出てきますか？そう、まあ、ご自身のものはねそうでしたけど、いろんな方見られて、
そうですね、テレビ東京さんのある番組では、
はい、
はい、画数と生年月日渡します、はい、どんな人ですかみたいなことをされて、うん、地獄だったですが、
もうとにかくなんかあのどんどん打つみたいな感じ で、はいはいって渡されて、
この星の人は多分俳優さんじゃないです、どっちかっていうと人楽しませない人で、だから多分芸人じゃないかなみたいなとかやっていると、
そんななんか試すような意地悪なような企画が、
まあ、あのすごい楽しかったですけども、うん、まあ割とすり減りましたが、
そうですよね、
はい、
う
ん
う
ん、ただ結構ね好評だったんですよ、
うん、
あのぴったりと誰それさんですまではわからないんだけれども、さすがにけれど、あ確かにこの人16歳頃が運気が悪いだけど、そうそうそうなんですって出てきてから喋ってくれるみたいなとか、
へえ、だからあの名前の画数と生年月日で月日ある程度その人のパーソナリティが浮かび上がって
意外とね
ってことですよね。
そうなんですよ。ちょっとあれはね自分も、まあ、半信半疑だったって言ったら怒られるけれど、その当てていく道具じゃないよね、占いって聞く道具だよねと思ってたんですけど、うん、意外とねあ当たってたじゃんよかったねみたいなはありました。
その運命みたいなものは生まれた時からあるんですね。
あるのかなっていうのはまあね、もちろん多分絶対答えは出ないと思うんですけど、運命があるかどうかは、うん、けど僕は人生経験としてなんかある気がします、その目に見えない何かみたいなものが。
でもその占いであなたはこうだよって言ったら、その人の取りようによって、
はい、
あじゃ あの悪い運気はここで終わるんだって取る人もいれば、
はい、
あじゃあ終わるじゃなくて、あじゃあここから始まるんだって、その人によってもまた取りようとかで違ってくるから、本当に生ものですよね、一つのデータだとしても。
そうですね、本当に。だからまあお釈迦様が言ったなんか相手を見てこう同じことを言うんじゃなくて、相手に応じてこう教えを使い分けるってなんかお釈迦様言ったらしいですよね。なんかあんまり仏教詳しくないんですけれども、
うん、
けどそのお釈迦様じゃないけどもちょっとこう真似しなきゃいけないなみたいな、
うん、
誰彼なしにあなたの運命はこうでねああでねって同じようにやっていると、人によってはそれが逆に呪いじゃないけど、
うん、決めつけちゃうみたいなところで、
かえって、え私ってそんな人なんや、えショックみたいなとか、うんうん、なられてもそんな、ね、傷つける占いはやっちゃいけないっていうか、うん、そんなためのものじゃないのでね。
確かになんかね、コンクリートに手パッてやってこう手形が残っちゃうみたいなのが占いだと本当に逆に良くなかったりしますもんね。
いい例えですね、コンクリートに手形が残る、うんうんうんうん、そうですそうです、そんな傷つけたくないですからね、
うんうん。だけどね、あのご紹介にもあったけど、グレノトレさんはね本当にこう優しい人たちこう寄り添ったりとか、まあ、その決めつけたりしないっていうのは、その幼少期からのこの感じでも分かりますよね。今そういう子たちがいたら気持ち分かりますもんね。
そうですね、確かにそうかもしれないですね、やっぱり、うん、まあ自分を見てるような時が若干ね、お客様を見ててなんか昔の自分みたいって思うこともね、あったりしますからね、うん。
やっぱりそのラッキーラッキーラッキーできてて全部持ってるって方が、はい、例えば占いしてもう大丈夫よあなたってこう言われちゃったらもうそれまでだけれども、はい、クレノトレさんはご自身がそういう経験されてるから、あこういう言葉に傷ついたんだろうとか、なんか居場所がなかったんだろうとかっていうのをさせていただける感じがしますもんね。
そう言っていただけたらね、なんか少年時代の僕が浮かばれるというか。
いや本当に、でもそれなんかわかります。でも今本当に子どもたちもそれこそ今さらに情報社会だから、
そうなんですよね、
不公平感っていうのを、
うん、
もうより感じていると思うので、
あのね SNS で他人とまあ言ってしまうと比べられてしまう状況ですもんね、
うん、
なんであんなにキラキラしているのに A ちゃんは私なんでこんな惨めなんだろうみたいな ね
今なんでこんな風に普通としてるのにこの人こんなキラキラね、うん、旅行行ったりこんなもの持っててっていうこと嫌が多でも知って ね、しまう。私たちの時代よりさらにですもんね。
ですよね。その SNS ができてメリットももちろんあるけど、うん、ちょっとそれでこうなんていうんだろう、生きづらさとか、うんうん、まあ嫌顔でも競争心をこう煽られてしまうような、
うんうんうん、
そういう自分の中の醜さっていうのかな、競争心っていうか、
うん、
そういうものと向き合う辛さを抱えている方やっぱ増えたでしょうね、というか現実増えているというか。
そうですよね、はい、あのいつもね鑑定されててもそういうふうに思うけれども、うん、じゃあクレントリさんはそういうふうにこう見たら、まあ、その人の人生を見て、いや今本当に例えばここは今こうだからだよとか、あなたはこういうの持ってるよとかっていうのを教えてくださるっていうことですよね。
そうですね、やっぱり一人として同じ人間はいないし、で同じ生年月日で同じ名前の人って、まあ、僕が今まで見た中では一人もいなかったので。
あそうですよね、同じ時間に生まれて、はい、同じ名前って言ったらドラマですよね。
ドラマですけど残念ながらそんなドラマを見たことがないので。
そうですよね、
まあ、オーダーメイドの占いってよく言うんですけど、あなたってこの名前は、まあ、あなたの親がつけてくれた、でこの誕生日っていうのは、まあ、この世界がくれた、そういうプレゼント2つ持ってるじゃん、その中にあるあなたにしかない何かを探そうよ、人と比べるよりみたいな。
それだけであーって思いますよね。最初のプレゼントで、で生まれたのはもう唯一無二のこの時間のこの生まれたものが、はい、まあそこの中にはいいも悪いも大変なことも才能も入ってるけれども、それを見つけていてあなた自身輝こうよっていうことですもんね。
そうなんです。でうまくいってる人にも嫌な部分って必ずあって、うまくいってる人ってその嫌な部分を栄養に変えてるみたいなんです。
ああ、なるほどね。
僕で例えさせていただくとちょっと先月ですけど、うんはいまあ、家族の苦労がありました、うん、以上ではなくて、だからこそ僕にしか見えない何かがあるはずだっていうふうにこう栄養に変えさせていただいたというか、
だから嫌なことがあった時はもう本当栄養で何かに花を咲かすための何かの栄養だって思うっていう一つの考え方ってことですね。
肥料は臭くて当たり前みたいなね。
確かに今もしもねもやっとしてる方がいらっしゃったら、そうだよってその花を咲かすための臭い肥料だよっていうふうに思われたらすごいいいですね。
それはねぜひおしたいかも。むしろそんな辛い経験できることも乗り越えられるからそんなこと与えられてるわけですしね。
そっか、運命というのがあるんだったら入ってて、でもそれは絶対何かになるはずっていうことですもんね、うん、
絶対なりますね。
そっか、それとっても心強いお言葉で、でも本当にそのクレントリーさんのその幼少期のお話で皆さんもなんか私もそういうことあったとかね、あとなんかそういう話聞いたって言ったら、それを占いという一つのツールでこうきっかけにもう乗り越えられるようになるので本当にいいですね。
僕はそこが本当にありがたかったかなって、まあ占いに出会ってなかったらどうなってたんだろうってたまに想像すると、は絶対グレてたやんみたいな。
ですよね、
はい、多分
出会ってなかったら答えを見つけられず常にイライラとか悲しい思いをしてってことですもんね、
はい、魚座って癒しの星座だっていうのがポジティブな役目なんですけど、あんまりその輝けない魚座になっちゃうとその悪い想像ばかりしちゃうみたいな、
うんうんうん、
そういう風に出ちゃう場合もある星座なんですけど、そうですよね、僕の星座
あの物事は絶対いい方だったら絶対そっちが悪い方に出たパターンもありますもんね。
そうなんですね、陰と陽みたいに裏と表みたいな、だからぐじぐじしやすい人ってそれだけ敏感で人の気持ちにあのよく気づくし、堂々としてる人って悪く出たらいつでも自分の意見通すしみたいな、ね、
ね、威圧感があるとかね。
そうですよ、立体ですからね、うんうんうん、だからその良い面が出るように導いてもらえたっていうのかな僕占いによって、
うん、そしてもう23年目になるというね、
恐ろしいです
でもこのやっぱ23年続けてこられたっていうのもただ好きとか感動があったわけじゃなくて、やっぱそこの続けられる継続力ということも才能ですよね、
はい、あ、これでもね僕才能と思うよりも、うん、占い師としていさせてくれる環境がたまたまあったっていう、むしろ周りの皆さんのおかげなのかなって。
でもそのまたそれを感謝を持てる気持ちみたいな、俺が俺だって言わない、俺やってきたからっていう風にならないのがクレノトリさんってことですよね、はい、
まあ、そう言っていただけたらね、うん、まあ地面だけじゃね花咲かないですもんね。そこに種と太陽と水があって花咲きますからね。僕はたまたま占い師の花を周りのね太陽さんとかお水さんに育ててもらったみたいな。
なるほど、でもその感謝の気持ちを持つっていうことが運が開ける一つですよね。
あるいはこれ中学の時の僕こんなこと絶対言わなかったですから、なんでそんなこと感謝せなあかんねんとか思ってたんで、うん、まあ、感謝できるっていうのは要は幸せっていうことなのかなみたいな。
そうか、感謝できる自分はむしろ余裕があって今幸せだし、はい、感謝できないんだったらむしろ今ちょっと難しい状況にいるっていうことをまた自覚するっていうことですかね。
それで許してあげたらいい。感謝できない自分を責めるよりも、感謝できないぐらい私だって追い詰められてるんだもん、だからまあそんな綺麗事言われるとイラッとするのは仕方ないよね、だって辛いんだもんねって許した上で、でも一言ちょっと感謝できたら運上がるよねみたいなのを知ってくれれば、
いっぱいいっぱいな人がいて、はい、こう風船とか割ってパンって弾けれるようなぐらいちょっとこうストレスを抱えている方たちがいっぱいいるので、うん、
はい、
今のクレノトリさんのいいよねいいよねっていう言葉だけでわーみたいな感じだと泣けてくるみたいな感じだと思います。おそらく
そうですかね、まあ、だから、うん、ね、この綺麗事を僕さっき言ったんですけど、それができない皆さんはね、とにかく自分を責めないでくださいよっていうことをあの言っておきたいっていうか、
なるほど、
感謝なんかできるのはまあ恵まれてるからやねんからっていうね。
そうか、もうそんなの感謝イコール恵まれてるイコールだよっていうふうに思っていいってことですよね。
でも恵まれる状態になりたかったら一言感謝を、1割でもいいから感謝をすれば流れは変わりますからね。それは僕が経験してきたんで絶対言えます。
なるほど、そのようなこうちょっと運を上げる行動とか考え方っていうのを、はい、ぜひ次回引き続きお話をいただきたいんですけれども、ね、はい、よろしいでしょうか。
もちろんです、はい、開運のお話得意ですから、
はい、じゃあ次回ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここまでのお相手は青柳ゆきと、
そして開運王子こと占い師のクレノトリでした。
クレノトリさんありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。